ついにピースフルフィフティーズの領域に、ついに達させていただきまして、本当に神様から特別なプレゼントをいただきました。一言お祈りします。天のお父様、本当に神様、素晴らしいことを生きて働いていつもなしてくださっています。ちょっとまだ消化しきれていないんですが、どうか御心の証ができますようにお願いします。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。とこの、ガジマ牧師という方はアフリカのタンザニアで生まれて、4歳の時に事故に遭われて脊椎を損傷して、そして10歳で全部動かなくなる全身麻痺になられました。で、寝たきりでですね、その後10歳から16歳という一番多感な思春期というか、その時期をずっと寝たきりで過ごされて、それでお医者さんに死を宣告されたんですけれども、夢でイエス・キリストに出会って、そして奇跡的にその全身麻痺から癒されてクリスチャンになられた方です。で、本当に体が弱いんですね。で、私は死人がよみがえるなんてちょっとなんか本当だろうかっていうか、やはりちょっと信じがたいことでしたので、一体どんな器なんだろうって思ってたんですが、本当に体の弱い方で、隣にいる秘書の牧師さんの方、私はガジマ牧師だと思い込んでいて、本当に普通の普段着を着ておられたので、ちょっとよく最初は普通の方だったんですね。で、実際死人がよみがえる時にも、死人の方を、遺体をこう教会に連れてこられるんですけども、自分が死人牧師だとは信じてもらえない。何百人も牧師がいるので、私がですって言っても信じてもらえないので、仕方がないから別の大きな牧師さんをこの人ですって言うと、みんな信じてくれるんだそうです。で、本当にそういう方なんですね。で、どういうお証しをされるのかなと思ったら、よみがえの証しではなくて、日本に来て、本当に日本の方、教会を愛してくださっていて、心を痛めておられたんです。それはどうしてかというと、日本のクリスチャンは3年経つといなくなる、洗礼を3年、皆さん3年以上信じておられる方いますか？その方、おめでとうございますって言われました。3年。それはどうしてかというと、いろんな問題を抱えて教会に来て、そして祈ってもがいているんだけれども、その本当に明確な答えを受けないまま、問題解決の何も解決を受けないまま、それで本当に失望して去っていかれる方がいるんだっていうことだったんですね。で、今回ですね、どうしたら、そのいろんな問題があります。例えば経済的な問題であったり、病気が治るってことであったり、夫が救われるっていう家族の救いであったり、結婚の問題であったり、いろんな問題があるけれども、どうしたら祈ったことに対してその答えを本当に事実、現実のものとして受け取ることができるのかを知ってほしい。で、私の言う通りにしてください、そうしたら必ず現実のものになりますからって言われたんですね。で、その方法っていうのを教えてくださったんですけれども、この牧師さんの教会はですね、既に8万人で、もうこういう建物に入りきれないんです。それで屋根はない、天井もない、床もない、戸外で外で礼拝をせざるを得ないというか、あまりに人数が多いので、で、戸外ですると、もう半キロ先、もう10キロ先まで声が届かないとパニックになるそうです。で、もう本当に大変なので、神様必死で求めた、それは PA 設備です。で、5000万かかるそうです。必要だったそうです。それ、もう10キロ先まで声が通り、そして雨が落ちないように祈る、晴れの時は暑くならないように必死で祈りながら、そして5000万を求めた時に、それ全部与えられたそうです。で、そういうものを受け取る、ちょっとレベルが違うんですけども、自分のものとして本当に現実のものとして受け取るために何が必要かと言いますと、マルコの福音書の11章の24節の言葉、これがすごくキーワードの言葉だったんですけれども、皆さんよくご存知と思いますが、祈って求めるものは何でも、何でもです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますっていう、ここに3つのステップがあると言われたんですね。まず祈って求める、アスク、とにかく求めて求めて求めて、そして聖書を読んで、そして断食が導かれたら断食をして、とにかくひたすら求めるという、まず1段階目があります。そして多くの人はここで諦 諦めてしまうというか、この祈った段階で十分受け取らないでもう諦めてしまうんだそうですね。でもその時にとにかく求めて、平安が来るまで、平安が来るまでそれを、その問題を祈り切ってくださいと。で、平安が来たら、これは実は霊の世界において祈りの答えを受けたのとも同じなんだそうですけれども、同じだということで、平安が来た段階で口の告白を変える、声もほとんど同じメッセージですが、パウロ牧師ともう与えられたので、神様本当に感謝しますと、これ与えられて、実際そこにまだ例えばお金を求めていたのにお金はないんだけれども、健康を求めてもまだその健康はないんだけれども、でも本当に感謝します、感謝しますと、本当に言葉を感謝に切り替えて、そして踊るんだそうです。そして本当に踊って喜んで、そして夢を見る、あ、これが与えられているからこんな風にできるっていう風に踊るんだそうです。で、このまず求めて、そして平安が来たら受け取って、そして信じてその行いをするという3つのポイントがあるんですけれども、多くの場合は求めます、でもそうして、あ、こんなに求めたんだからきっと神様与えられるだろう、あれきっといつか与えられるだろうと信じなさい、そうすれば与えられませんと言われたんですね。その微妙な決定的な差が分かりますでしょうか。ほとんどの場合は求めて、あの素晴らしい神様だからきっと与えられる違いないといつまでも信じてるんですけど、与えられたっていう、もう本当に自分のものなんだっていうところまで確信を持つまで祈りきってないんですね。中途半端なこの辺りで、なんかこの辺り求めた辺りでもうなんかうやむやになって、きっとそうだろうって、それが20年30年ずっと続いたままになっているんですね。なので現実のものとなってこないんですね。で、これを祈り切るんですね。それが健康の問題であれ何の問題であれ、祈り切った時に平安が来るということを言われました。で、見える世界、物質の世界と見えない霊の世界っていうのは確かにあって、祈り出すと、必死になって求め出すと、この祈る世界、見えない世界で何かが動き出すんだそうです。神の世界で、そして何かが動き出して、神様がいろいろしてくださって、状況を整えてくださって、そして平安が来た段階で見えない世界ではもう成就して、それが一時経つと、それで感謝をしていると見える世界ではっきりと現れてくるんだということを言われました。で、実は死人のよみがえりとなると、ちょっと突拍子もないような私たちには、ちょうどマルタとマリアがラザロのよみがえりを信じられなかったように、そんなことが今の現代実際起こるんだろうかってこう思ってしまうんですけども、そういう特別なことではなくて、本当に今私たちが直面している一つ一つの問題に対して、本当に聖書にのっとって信じて受ける、信じて受けるっていう事柄を土台にしていきますと、当然のことながら目に見えない世界において、その死んだ人の魂をもう一回帰るようにと命じた時に、肉体にもう一回その命が帰ってくるって事柄は本当に起こってくるんですね。で、それが延長線上にはです、この信仰の行いの延長線上にはよみがえりってことが実際起こるんだなということをもう思いました。で、聖書からですね、いろんな箇所を引いてその立証というかをしてくださったんですね。で、百人隊長の時もあなたの信仰は立派ですって、お言葉のお言葉をくださいっていうだけで、その言葉だけを信じる信仰を見て、イエス様は喜ばれ、驚かれて、で、私たちが信仰を持つっていうことを、信じるっていう行為を神様はすごく喜ばれることなんですね。で、言われました。もうバルテマイの盲人が2人の時も、彼らが本当に目が見えなくて哀れだったから、問題があったから彼らが癒されたんじゃない、問題があるだけでは癒されない、問題があった中で主を信じますって信じた、だから彼らは癒されたんだということをですね言われました。学校に入るにも、なんかいろんなことするにも、全部こうルールがあるように、イエス様も奇跡を行うときにルールを持っておられて、信仰を見るときに、私たちの中に信じる信仰があるときに、そこに働くんだということなんですね。 じゃあその信仰どうやって持ったらいいんだろうかということも話してくださって、ほとんどの場合は信仰ではなくてフェイスではなくてフィア、恐れ、もうほとんどの場合が将来どうやって生きていったらいいんだろうという明日に対する恐れだったり、過去こんなことしてしまったという恐れだったり、病気をどうしたら治るんだろうという恐れだったり、もういつもいつも私たち の生活は恐れで満たされているんだけれども、イエス様はその恐れに対して毅然と Don't fear, just believe って、恐れないでただ信じていなさいってはっきり言われたんですね。でその信仰に立つようにということで、その信仰に立つためには信仰を育んでいかなくちゃいけない。でそれは人は聞くこと、それから自分の語ること、しかし thinking って言われて自分の考えること、これにすごく影響されるので、まず聞くことをですね、信仰に満ちた言葉を教会やいろんなところで聞いて、世の中の不信仰な言葉はこうシャットアウトしないといけない。その全部聞いて後からセレクトするっていうのではダメだって言われました。もう本当に不信仰な言葉は聞かないようにしないと、私たちの中にその信仰っていうのを養い育むことはできないっていうことを言われたんですね。で、彼はですね、最後にそのそうではあるんだけれども、自分自身もいつも疑いがあって、疑い大学からはもう一生卒業できないんじゃないかっていうふうに言われたんですね。それはまず知人の息子さんが亡くなられて、それはカトリックの息子さんだったそうですけれども、彼はそのカトリックのミサっていうのは葬儀のミサにあまり行ったことがないので、でも行くように示されて行って、で本当荘厳な中でこう皆さんがこうミサをしている中で、聖霊様がよみがえるように宣言しろって言われるそうですね。でも本当に疑いがあって、知らない人ばかりで、知人だけは知っているけれども、その中で一回りしてこう、なんかよくわからないですけど、お祈りに行く時がありますよね。最後一回りしてどうしても怖くて言えなくて、でまた二回りしてどうしても怖くて言えなくて、もう三回回りして、もう神様に従わなくちゃっていうことで、よみがえりを宣言したら、その霊が帰ってきてですね、その男の子の目が開いて、でもその棺が出てこれなくて、もうお父さん逃げ出したそうです、窓から逃げていって、お母さんもその窓から後をついて逃げていって、そこにいる全部の人も逃げていって、わーって逃げ出して、で男の子は後に残ってガジマ牧師だけを見て、ガジマ牧師を知らない人なので、お父さんたちばっかりで逃げていって、ガジマ牧師はそれを捕まえに逃げていって、そして捕まえて、本当にびっくりしたっていう、そういうことがですね、今現代に起こっているってことなんですね。で疑いの連続だけれども、でも本当に信じて感謝のことに従っていくときに、実際そういうことが起こるということを語ってくださいました。で私は長崎の地は原爆が落ちた死の地です。でいっぱいこの諦めや腐ってしまったような問題、もう無理だろうという思う問題も山ほどあるこの地に、ガジマ牧師に来ていただいて、でもう一回ですね、私たちも、マルタとマリアのようにラザロがよみがえるなんてことの信仰はなかったんですけれども、本当にそれが聖書に立脚しているなってことを今回はですねすごく感じましたので、まず自分の身近な問題からしっかりと祈り切ってまだ答えを見てない問題に対して、一つ一つ進路に関しても何でも祈り切って、そして現実のものとして受けていきたいなと、全て全部常時を見ていきたいなと思いました。そして来ていただいて、この地にですね、よみがえりの信仰、本当によみがえるんだ、死んだものが生き返らせていただけるんだという信仰をいただきたいなというふうに思いました。体の弱い方なので、ぜひ来れるように祈ってくださいということでしたので、皆さんぜひ祈っていただいて来年お迎えしたいと思います。天の父様、この時を感謝いたします。感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。